石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週のことですけども、先週末の8日の日、一部報道機関が、携帯電話の解除料が上限1000円以下になるという報道がありまして、一部のメディアだったんですけども、それが他の新聞ですとかテレビでも報道されるようになるという感じなので、若干もう既成事実のように語られているという感じになってます。
違うんですか？
で、週明けになって、いろんな関係者に話を聞いたりとかしてるんですけども、どうやら、11日に非公開の有識者会議があったらしいみたいな感じになっていて、そこでじゃあ具体的にいくらにしたらいいのかなっていうのが話し合われたらしいという感じになっているんですけども、ただその前の段階で報道で1000円以下って出ちゃったら、それはもうそこに落ち着くんじゃないのかなっていうのがどう考えても流れとしてあるでしょうし、なのでこれって事前に報道を流すことによって、そっちに持っていきたい誰かがそういうふうにしたんじゃないのかなみたいな動きがあるわけですよ。今まで総務省の検討会というか、有識者会議って大体公開で行われていたので、どういった議論がされているのかとか分かるんですけども、なんせ非公開というところなので、よく分からないという感じですが、おそらく今後公開の検討会、有識者会議が行われたら、いろんなものが見えてくんだろうなというところです。確かに解除料が1000円以下になると、やめやすくなるっていうのはありますけども、今年の秋には導入したいみたいな話もなってるんですよ。
あ、そうですか。
でおそらくこれは、楽天が10月に参入してくるので、大手3社辞めてみんなで楽天契約しましょうっていう、総務省が仕組んでることなのかなって気もしますし、当然辞めやすくなれば、いろんな料金プランも出てくるでしょうから、それによってユーザーが、いろいろ移動しやすくなるというところで、競争が促進されて、さらに料金競争が加速するっていう、狙いもあるのかなと思います、安くなればいいんですけども、おそらくいろんな多分デメリットというかいう状況もあるのかなと思ってまして、例えばじゃあこれ9月10月に解除料なくなりますよって話になった時には、そういった解除料が1000円以下のを前提にした、また料金プランっていうのを作り直さなきゃいけないわけですよ、この6月に新料金プラン始めたばっかりなので、これまた解除料が変わってしまったら、また新しい料金プランを作り直さなきゃいけなかったりもしますし、これってもうめんどくさいよね、ユーザーはよくわかんないよねってことにもなりますし、解除料が安くなったりすると、今度は例えばクレジットカードを契約したら安くしますよとか、あと電気を契約したらもっと安くしますよとか、ガスを契約したら安くしてくれますよとかっていう、お金ではない縛り方っていうのも増えてくるのかなって感じもするので、より分かりにくく複雑になっていく可能性もあったりするのかなとは個人的には思ってますね。
私がこのニュース最初各社のものを調べた時には、いつ頃に始まるっていうことを一切言っていなくて、詳しい状況が全然分からなかったんですよね、あのニュース。
そうですね、今回の話はもう決まったら即この秋からみたいな感じになってるので、かなり急いでる感じもありますし、秋っていうのがゴールとして決まってるのが、業界関係者からするとすごいきな臭いなみたいなことを言う人がいるわけですよ。なので例えばどっかの携帯電話会社の人は、やっぱりこれは選挙対策なんじゃないのみたいなことを言ってたりもするので、ちょっと政治案件になってるなっていうところが、業界関係の人からするとそこに振り回されるのは納得いかないという人が多いかなって感じですね。
確かにそうですね。じゃあこの件に関しては、今後ちょっと追うではないけれども待つという感じですかね。
そうですね、この後バタバタといろいろ決まってきたりもするでしょうから、この後いろんな情報が出てくるのを待ちたいなと思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
6月に発売になったギャラクシーの新作 Galaxy S10 と S10 プラス、 さらにミドルエンジの A30 をサムスンさんにお越しいただき、詳しく紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
シリーズ10周年、ギャラクシー最新作発売。サムスン電子はフラッグシップモデルギャラクシー S シリーズの最新作ギャラクシー S10、 ギャラクシー S10 プラスをドコモ、au から発売しました。ギャラクシーシリーズ発売から10周年となるニューモデルは、トリプルカメラや指紋認証内蔵ディスプレイなど全てが進化した記念的モデルです。またミドルレンジのギャラクシー A30 も6月に発売され、低価格でありながら充実した機能を備えています。本日はサムスン電子ジャパン株式会社よりプロダクトグループ課長の大越和弘さんと課長代理の牧匠さんにお越しいただき、新しいギャラクシーシリーズの魅力について詳しく伺っていきたいと思います。大越さん、牧さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ギャラクシーも発売から10周年ということで、かなりね今回気合いの入ったモデルになってるのかなという感じですね。世界的にはまあ2月に発表になって、まあ、日本ではようやく上陸したという感じですね。
そうですね、
はい。これまあ実際にまあね発売になっているということですけども、反響はどんな感じですか？
はい、やはり今回ギャラクシー S10 ということで節目ということもあって、非常に多くのご反響をいただいてます。まあ、やはり今までずっとギャラクシーはユーザーの方が便利に快適にお使いいただけるように開発してきましたが、まあその集大成というわけじゃないんですけど、今回いろんな新たな機能を搭載して今までよりも多くのお客様にご反響いただいていると思ってます。
はい、ではいろいろとね細かく見ていきたいと思いますけども、まずギャラクシー S10 なんですけども、こちらどういった特徴がありますかね？
はい、まずディスプレイ部分なんですけども、インフィニティオーディスプレイといいまして、カメラ部分の穴以外は全てディスプレイというような全面ディスプレイを搭載しています。ですので、手にディスプレイを持った感覚で、まあ、あらゆるコンテンツを鮮やかに映し出せる端末になってます。
でここ最近、まあ、スマートフォン多くが、まあ、ノッチみたいな感じになっててね、
はい、
こう上が画面がポコッとへこんでるという感じですけども、まあ、Galaxy S10 に関しては、まあ、穴が開いてるみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、
はい、これ相当開発は大変なんですかね？どうですか？
ディスプレイもそうですけど、はい、カメラ部分の穴を開ける技術っていうのは非常に難しいみたいでして、はい、だいぶ苦労したということを聞いています。
はい、ね、これまあ新しいというかね、すごい目新しい感じがするなという感じですけども、はい、実際松代さん、これ触ってみてどんな感じですか？
はい、
感想あります？
確かに今言われて穴だけしか開いてないっていうのが、なんか何気なしに使っちゃいがちですけど、言われたらすごいことを盛り込んでるんだなってちょっと驚きました。
はい、
あと薄いですね。
そうなんです、今までの S シリーズよりもバッテリーの容量は増えているにもかかわらず、薄さはより薄く軽くなっているんですね。
それどの辺を苦労してる感じなんですか？
一から本当に部材を見つめ直して、強度ですとかそういった部分を極限まで切り詰めて軽量化しています。やはりスマートフォン毎日持つものじゃないですか、
はい、
私も通勤がちょっと長めでいつもスマートフォン持ちながら釣り革を捕まってるんですが、重たい端末ですと小指が曲がっちゃうんじゃないかぐらい重さのものもある中、まあ、今回の Galaxy S10、S10 プラスは非常に軽量になってますので、長時間持っても平気ですよということが言えるのかなと思ってます、
ね、ちゃんとワイヤレス充電も入ってるとかですかね？
そうですね、
でその薄さという感じですよね、
はい、ワイヤレス充電ももちろん充電もできるんですが、今回はワイヤレスパワーシェアといいまして、他のワイヤレス充電に対応した機器にバッテリーを分け与えられる機能もご用意してます。
ワイヤレスのイヤホンとかそれでも充電できるし、はい、他人のスマートも充電できる、
そうですね、バッテリー的な感じで使えるってことですね。そうです、はい、うん、
シェアスマホでしたっけ。
そうですね、シェアラブルスマホ、
シェアラブルスマホですよね、はい、
なるほど。
あれはサムスン的には推しなワードなんですか。
そうですね、やはりもう自分だけの世界じゃなくて、はい、スマホの中にある例えば撮ったカメラですとか動画をいろんな SNS ですとか、うん、そういったものにシェアしてみんなに見ていただくっていうのをすごい快適にできるような端末を目指しています。うん、
でカメラに関してはオートカメラが今回3つ載ってるという感じですよね、はい、実際どういったカメラ構成になってますか。
はい、標準のカメラに広角2倍ズーム、そして超広角のレンズの3つの構成になってます。超広角は123度ぐらいの画角ですので、はい、よく言われるのは人間と同じぐらいの視野角で撮影できますので、本当に見たものそのまんまを切り取ることができるカメラというふうに申しております。
なるほど、はい。でもう一つが S10 プラスといった形になっていて、はい、S10 が 6.1 インチで、まあ、S10 プラスが 6.4 インチという感じですかね、
はい
はい、これ他にスペック的に違いってあったりしますか。
そうですね、ディスプレイサイズとバッテリーの容量、はい、あとはインカメラが S10 は1つに対して2つになってます、はい、うん、まあ、これは深さ被写体の深度を測るためのカメラで、インカメラでも背景ぼかしがうまく撮れますよっていう仕組みになってます。
なので S10 プラスはちょっと長細い穴が開いてるみたいな感じですかね。
そうですね、パンチホールがちょっと大きめのものになってます。あの目に見えるスペック的にはそれぐらいなんですけども、結構大きく違うのはスマートフォンの冷却システムを S10 と S10 プラスで違うものを搭載してまして、はい、S10 プラスの方が、まあ、より強力な冷却システムを搭載してますので、まあ、我々は e スポーツ、うん、結構最近のゲームアプリですと動作が高いパフォーマンスを必要とするゲームが非常に多くなっていて、長時間ゲームしてると端末が熱くなりがちだと思うんですね、うん、まあ、そういった時により強力な冷却システムを搭載していつでも快適にゲームができるようにというふうに考えています。
それ冷却システムがしっかりしているから本体の周りがやや熱く感じるっていう理解でいいんですか。要はその何でしょう、冷却がしっかりしてないってことは中に熱がこもるので結果としてパフォーマンスが落ちるってよく言われてて、はい、一方で冷却がしっかりしてるとちゃんと熱が本体の外側に伝わるから結果として触るとあったかく感じるですかね。
なるほど。一応ですね、はい、冷却システム表面温度も、はい、従来モデルと比べて下がっているの で
私も結構ゲームをやるんですけど、まあ、実際同じゲームを過去の既存モデルとかと比べて同じ環境下でやっていてもかなり充電しながらやっていても端末が熱くならないのは、まあ、自分の実体験ではあります。
なるほど。でさらに、まあステンと共通しているのがディスプレイの中に指紋認証センサーが入っているというところですかね。
はい、今までの Galaxy S シリーズですと背面であったり前面も別の指紋センサーを用意してたんですけど、今回ディスプレイの中に指紋センサーを入れることによってよりシームレスにロック解除することができます。ちょっと前の世代ですと背面にあってどうしてもどこにあるか分かんないよ、もしくは端末のちょっと持ち替えないとロック外せないよっていうお声を多くいただいてましたので、まあ、今回ようやく指紋のセンサーをディスプレイの中に内蔵できることができました。
ね、各社、ね、これまでいろいろとこう迷いがあったというか後ろにしてみたりとか側面にしてみたりとかっていうのがあった中で、ようやっと、ね、画面に入れ込むことができて、まあ、これで落ち着いたかなという感じですかね。
そうですね、他社さんの他のモデルではディスプレイの中に指紋センサー入れているモデルはあると思うんですけど、はい、まあ、弊社の違う点としては唯一超音波式の指紋センサーを内蔵してますので、セキュリティもしっかりと担保できてますよということが違いかなと思ってます。
他はあれなんでしたっけ、なんかカメラ的な感じで指紋を見るんですよね。
おっしゃる通りです。他社さんの多くは光学式ですので、はいはい、単純にカメラでスキャンしてるんですが、超音波式なので指紋のこのボコボコを一つ一つ測ってますので偽造がしづらいというような特徴があります。
なるほどね。プラス、まあ、顔認証も効いてたりもするんですよね。
もちろんです。
いろんな組み合わせできるって感じですね、
は
い、
そうですね。
他に特徴ってあったりしますか。
カメラですね、はい、まあ、3つの構成と申し上げたんですけども、はい、 誰でもプロのような写真が撮れますよっていうのは一つ大きな特徴かなと。まあレンズが3つあるのはもちろんなんですけども、はい、今回 CPU が AI 対応しましたので、はい、シーン判別と構図ガイドの機能が搭載しました。約30のシーンを自動で判別してくれて最適なそのシーンの色合いにしてくれます。でさらに構図のガイド、はい、例えば建物と人物がいた場合この構図が最適ですよ、もう少し傾けた方がいいですよっていうのを案内してくれますので、パシャッと普通に撮るんじゃなくてしっかりガイドしてくれて写真が撮れますので、誰でも SNS に入るような写真が簡単に撮れますよということが申し上げられると思います。
それってプロの写真の作例とかをすごい AI が分かっていて、でそれに準ずる形で教えてくるんでしたっけ。
おっしゃる通りです。たくさんのそういった作品例をクラウドに上げていて、まあ、そのアルゴリズムを中に入れてます。
現状これどっちが人気とかってあったりしますか。 S10 と S10 プラス
やはりどうしても発表して発売間もない頃は大きいサイズプラスの方が人気です。ハイスペックを求められるユーザーっていうのはいち早く手に入れたいっていう方が多いと思いますので、まあ、そういう傾向があるんですが、まあ、小さいサイズの方は時間が経つにつれてハイスペックユーザーだけではなくていろんな方々に手に取っていただける環境が整ってきて通常版の方が人気になってくると。
はい。でこれまあドコモ向けには今回オリンピックゲームエディションでしたっけ、
はい、
っていうのも登場するという感じですよね。
はい、今回、はい、ドコモさん向けにギャラクシー S10 プラスオリンピックゲームスエディションと言いまして、はい、ホワイトを基調にしてオリンピック専用のロゴを入れたりですとか、あとはこれも限定なんですけどもギャラクシーバッツワイヤレスイヤホンですね、はい、このケースにオリンピックロゴをあしらったモデル、こういったものが、はい、ありがとうございます、投稿されます。ですのでギャラクシーバッツはもうすでに予約購入キャンペーンは終わってしまっていて、通常版を買うとついてこないんですが、オリンピックモデルをご購入いただければギャラクシーバッツはついてきます。
はい、7月発売でしたっけ。
はい、オリンピックバージョンは7月の下旬頃発売を予定しております。
1万台限定
です。予約も結構ご好評いただいてるみたいで、発売日まで在庫があるかどうかわからないぐらいですので、気になってる方はご予約をよろしくお願いいたします。
ね、過去にもねオリンピックバージョンをいくつか出してきましたけども、さすがにやっぱね東京オリンピックとなると関心度もかなり高いのかなっていう感じありますよね。
そうですね、今回オリンピックのパートナーの弊社とドコモさんがタッグを組んでの取り組みになりますので、今回のこのオリンピックゲームスエディションは日本だけドコモさんだけの仕様となっています。他の国では一切発売されないモデルです。
ね、やっぱりそれぞれ、ね、あのスポンサーっていうのもあるのでこの組み合わせ出せたっていう感じですよね。
はい、
そしてもう一つミドルスペックの Galaxy A30 が AU から発売という感じですけど、こちらどういった特徴があるでしょうかね。
はい、まあ、今ご説明した、まあ、S10、S10 プラスまで派手さはないのですが、まあ、それに負けないぐらいの、まあ、基本的にまあ弱点の少ない、端末となっております。ディスプレイに関しては6.4インチと大画面で、まあ、うちのアイデンティティとまでは言わないですけど、まあ、有機 EL ディスプレイを搭載していてデュアルカメラを搭載しています。やはりまあ有機ディスプレイ搭載に関してなんですけど、まあ、今あのキャリア様の他のラインナップを見ていただくと分かる通り、今基本的にはフラッシュシップのモデルに限って主流でこう実装していると。で今まあこういったミドルレンジ以下のモデルでやっぱ有機 EL を搭載しているっていうのは、まあ、非常に強みではないかなとは考えています。またこのまあミドルレンジっていうところで、まあ、結構日本独自仕様っていうところが入ってない場合もあるんですけど、今回防水防塵とか、お財布携帯を日本独自仕様の部分も対応させていただいておりますので、安心してお使いいただけるのかなと考えています。
これじゃあもうサムスンとしてはもう日本オリジナルモデルって感じですよね。
そうですね、まあ、基本的にはグローバルモデルをベースにはしているんですけど、今回まあ日本のお客様のニーズに合った商品を導入しようと考えて、まあ、いろいろちょっと構成を変えていたりとかはしております。
ギャラクシーがミドルモデルを au から出すのは初めてになるんですよね。
そうですね、はい、うん、今回が初となります。
うん、ね、やはりドコモ向けでね、ギャラクシーフィールが比較的好調だったっていうところもあるんですかね。
まあ、そこもあるんですけど、今ラインナップを見てやはりまあフラグシップとまあミドル以下と二極化が進んでおりますので、うん、まあ、そういったお客様のニーズを組んで、導入を検討させていただきました。
うん、価格的にはどれぐらいになるんですか。
まあ、今一応キャリア様から発表しているのが、本体端末一括価格で4万前半っていう形です。うん、
売れそうな感じですかね。
まあ、期待してますね。まあ、このやっぱミドルレンジっていうところ、まあ、今までよりまあ選択肢がお客様こう増えると思いますので、まあ、ここを手に取っていただいて、まあ、さらにまあ欲を言えば初めてギャラクシーを手に取っていただいて、ゆくゆくはフラグシップを使っていただくような入り口になればいいかなとは考えています。
やっぱりそういう感じですよね。そのメーカーからすると、まあ本当に手を取ってもらいたい値段で、はい、まずは知ってもらうっていうところで、そこで満足してもらって、さらにハイエンド使ってもらうという流れにしたいところですよね。
は
い、
なので、まあ、スペックにもこだわってますけど、まあ、ユーザーケアだったりとか、今まで弊社が培ってきた UI とかも改善したりとか、まあ、いろいろ手は加えておりますね。
大丈夫ですか、これが逆に売れすぎちゃったりしないですか、ハイエンドよりも。
まあ、そこの塩梅バランスは非常に難しいところなんですけど、まあ、おそらく S も、まあ、かなりいい製品になっておりますので、 S10、S10 プラスも負けずに売れるのかなと期待しております。
ね、これ、まあね、今回そのハイエンドとミドルって感じですけども、今そのギャラクシーっていうのはどういうブランドで売ろうとしてる感じですか。
既存のフラグシップのイメージで、まあ、この業界ちょっとおこがましい言い方になりますけど、製品のまあリーディングカンパニーとしての役割、まあ、イノベーションとかを提供するのはもちろんなんですけど、先ほど申し上げた通り幅広くやはり手に取っていただけるようなものをご提供できるような考えを持っております。
今あのギャラクシーって原宿にね、はい、大きな体感できるスペースありますけども、あそこって今どうですか、反響というのは。
今いろんな催し物を定期的に開催してるんですね。はいはい、例えばフィットネスプログラム、あの、はい、リーボクさんと提携してワークアウトをやってみたりですとか、はい、ヨガだったり、はい、あとはギャラクシー原宿に実はカフェがあって、はい、そこの名物のエクレアがあるんですけど、そのエクレアをデコレーションして映える写真を撮りましょう講座ですとか、まあ、いろんな面白い取り組みをしてますし、まあ、もともとご用意させていただいていた VR で様々なコンテンツを体験できたりと、非常に多くのコンテンツをご用意してお待ちしてます。
あとあれですよね、地下にはそのすぐ直してくれるカウンターみたいなのもあったりするんですよね。
そうですね、サービスカウンターをご用意して最短で60分で故障した端末を修理してお客様にお戻しするっていうこともやっております。
あとこれから海外から来た人も対応してくれるってことですよね。
の予定です。はい、はい、
なかなかあれ思い切った施設ですよね。どうですか。
本当に修理拠点と同じような設備を用意して修理の担当者も配置してますので、はい、ギャラクシーユーザーの方が困ったことになったらここに来れば何とかしてくれるっていう場所になればいいかなというふうには思っています。
そうですね、すぐに直してくれる場所ってなかったりもするので、はい、その点で言うと非常に安心かなという気もしますし、あとねビル全体で言うとかなりねそのギャラクシーの世界観っていうのが体感できるようになったりするので、
はい、
で海外ではまあそういったお店ねニューヨークとかあったりしましたけど、日本ではねあれって結構すごいなと思いますし、ちょっと他のメーカーの人びっくりしたんじゃないかなっていうぐらいの気合い入ってる感じですよね。
そうですね、ですのでお客さんの声で、あここにあったんだとかそういうお声が多くありますので、まあ、もっともっと多くの方々に場所を含めて知っていただいて気軽にお越しいただける場所になればなとは思ってます。
ちょっとギャラクシー気になった人からすると、まあそこに行くとギャラクシーの世界観というのは体感できるのかなと思いますね。
はい、
はい、松代さん今日の話を聞いて何か思ったことありますか。
自分で今回の特集タイトルを読んでてちょっと驚いてしまったんですけど、私一番最初のギャラクシーが発売された時のサムスの内覧会で私喋り手としてちょっと携わらせていただいたことがありまして、 10年経ったのかとちょっと驚きだったんですよね、うん。まあ、その時にそれこそ田中プロと初めて直接お話しさせていただいたりとかっていうことがあって、まさかその後自分もこうやってスマホに関わる番組などやることとは思っていなかったので、だからこのギャラクシーがそれだけ歴史を積んでるのかって思うと、なんか毎回毎回新しい顔を見せてくださいますけれども、ただなんかすごく感慨深い、個人的には非常にちょっと今回思ってしまいましたね。
ねえ、10年いろいろとあったなっていうね、うん、紆余曲折を経てるなっていう、
ニュースもたくさんありましたしね、
感じましたよね、うん。あとね、海外では Galaxy S10 5G なんていうのもありますけども、この辺が日本に上陸するのもよくわかんない感じですよね。
そうですね、お客様の手にはおそらく S10 5G は渡らないかなと思っています。やはりキャリア様がまだあの 5G を商用化されておりませんので、商用化されてから 5G モデルはご提供できればなと考えています。
そうですよね。それでは最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。松岡さん、お願いします。
はい、今回節目の10モデル Galaxy S10、 S10 プラス、本当に隙のない、弱点のないいいモデルだと思っています。たくさんのユーザーの方々に気に入っていただければ幸いです。ぜひ Galaxy 原宿、ドコモショップ、 au ショップなどで、実機お試しいただいて Galaxy の良さご体感いただければと思います。
はい、マキさん、お願いします。
S10 プラスに関しては基本的に皆様のご期待に添える端末となっておると思っています。 A30 に関しても十分に皆様にご安心して使用いただけるような安価ですけどハイスペックな機能を備えている端末になっております。ぜひこちらに関しても店頭でご体感いただければと思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはサムスン電子ジャパンの大越和弘さんと牧匠さんでした。以上、特集シリーズ10周年ギャラクシー最新作発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもシャープアクオス R3 を特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ジース。